それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ペテロの第一の手紙、5章の7節です。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。それでは、田辺智香子さんに証しをしていただき、その後分かち合いの時を持ちましょ
おはようございます。
う。おはようござい
おは
ます。
ようございます。はい、ですね。この、短いんですけれども、でもその前の6節とその後もそうなん、あの、まあ、ある、あの、まあ、含めてなんですけれども、特に、そうですね、英語で言うと、英語で、casting all your cares。で、日本語では何て書いてある？ cares のこと。
7節やろ？さっき思い煩いになってる、そっち。
思い煩い。
だから、all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on him, for he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. で、英語の私の聖書書いてあるんですけれども、その care っていうのは、そうですね。いろいろな心配事とか、考え方とか、自分のいろんな、生活の中でのいろんなことが毎日起こってますけれども、それを神様に全部お任せするって、もう本当に書いてあることは本当に、このまま従われば、すごいね、そのまま、簡単じゃないですけど、そのまま書いてあることなのになかなか、いや、行動できてないなというのが、今の自分なんですけれども、やっぱりこの、自分ではそう、全部神様に、従うっていうのが、従うって言ったら、今、従うって言ったら、やっぱ従ってないんだなってのは分かってるんですけれども、でも、まじ、ね、自分は、真面目でちゃんと神様に、お祈りして、とか、そういう自分は思ってるけど、本当に、この2週間とかでも振り返ってみると、すごく、まだ全然できてないなという自分なんですけど、いや、やっぱりこの仕事は仕事のことなんですけど、私いつも仕事のことになっちゃうんですけれども、やっぱり、ね、新しい仕事に変わって2ヶ月かな？もう2ヶ月経つんですけれども、やはりやっぱり自分の、これは自分の性格かなと、そうなんですけれども、やっぱりどこかで、やっぱりその不満っていうのがあるのかな。自分がやっぱりもしかしたらその完璧性っていうのもある、その性格的にそういうのがあって、その自分がサティスファイしないと、とか自分が自分に安心感をかけないと、やっぱり、イライラというか、エンザイティっていうのかな？よく、それが、やっぱり、あって、やっぱそれも不満。でも、それも結局、そこはやっぱり神様にね、委ねてないな、本当にわかるんですけれども、やっぱりインセキュリティっていうのかな？そういうのがやっぱりあるから、やっぱりなんて言うんだろう、その仕事とかでも、そういう自分が、完璧主義なのかな？とか、思いながら、で、周りでは、周りの、ティーンの人たちとか、人たちは、Oh, you're doing great. You're doing more, すぐ、できてるとは言われても、でもやっぱり自分では、いや、まだまだとか、そういう、感じなんですけども、そう。で、自分でやっぱりインセキュリティというのがあって、やっぱりそこでまた、そのエンザイティというか、それを抱えてしまうんですよね。で、やっぱり、本当祈ってはいるん、祈ってはいるんだけど、やっぱりこの聖書箇所を見ると、また振り返ってみると、いやいや、まだ全然、やっぱり否めてないなっていうのがすごくわかりまして、6節、愛さん読んでください。
はい、特設ですね。だから神の力強い御手のし、も、だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすれば、 かの時には高めていただけます。
うん、そう、これ全然そのやっぱ低めてないのかなっていうのがすごく分かって、自分ではそう思ってるんだけど、いや今こうね、振り返ってみると、みんなと話しても、いや全然そういうところこそできてないな、なんかハンブルというか、その英語ではハンボーって書いてあるんですけれども、できてないなっていうか、もうこのことじゃんってか、自分がそう、その完璧と自分がサティスファイしないから、こう、ね、イライラというか、その、エンザイティとか、ああ、みたいな、そういう重い気持ちになるのも、それは結局、ね、自分とかさ、そのいろんな、ね、影響があって、こうね、こうだって、ああ、そっかって、なんか本当に、反省はしてるんですけれども、でもやっぱり、その、どこかで、その、やっぱり、エンザイティというのがあって、いや、まだまだなんかもう、ああ、私たちなんか全、もう、ペースもなんか、まあ他の人のペースにできてないなとか、そういうのも自分の頭の中に入ってきたりとか、それも結局、ね、自分が考えてちょっとまあ、サタンの影響、ね、いろいろこう、いろいろ、こう、なんか、頭の中にこう、入ってきたりとか、だから、本当に、祈ってはね、いながら、こう、自分ではちゃんとこう、casting all your care とか、七節に書いてあるようにしてると思いながら、でも全然できてないなっていうのが、はい、本当にこう今読んでいただいてもわかるんですけれども、いや、本当に、そう、皆さんもどんな感じかなと一緒にシェアしたいんですけれども、今、そう、この2週間、特にまあ、忙しい時期で、月に1回、本当にミーティングとか、自分がこう、ミーティングのプレップをしないといけない、いけないんですけれども、で、それを今度、プレゼントして、それをまたなんか直すとか、その、だから毎月ある仕事なんで、だからそれも毎月ある仕事なんだから、ね、これから慣れるのは分かっても、でもそこでやっぱり、ね、そういうなんか、不満があるので、やっぱり、本当に常に、うん、これはもう、訓練じゃないですけれども、もう、引き続き神様に、本当に、うん、プッシュしないといけないなって、本当神様の言葉を本当に大切にするっていう、はい、この2週間、この1週間もそうなんですけれども、ずっと考え込みながら、はい、でも心はやっぱり、ああ、やっぱり、ね、そういうなんか、ね、緊張感というのかな、そのエンザイティっていうのかな、そういうのがやっぱりあるので、はい、それもやっぱり、まあ、人課題なんですけども、やっぱりそれをどう、やって、乗り越えるというか、やっぱり常にあることなので、乗り越えるというか、やっぱり神様をずっと本当に、神様を本当に、中心に、うん、常に神様と、語り合わないといけないなっていうのが、自分の今のことなんですけれども、あと、すいません、あやさん、次の、
はい、
9、8か、8も読んでください。
はい。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。
それがそう、私が今そういうなんかもういろんな影響というか、やっぱり自分の考え込んでることとかもそうなんですけれども、そういうのがやっぱりあるので、本当にそのバランスを取るために、そう、何かどうやってね、何がいいかという方法じゃないですけど、なんかそういうみんなとこう、このことも分かち合いたいのと、今日はそう思って、はい、います。
ありがとうございます。こういうのはみんな別の意味で、心配するとか以外でも、心の中でこういろいろ考えていて、神様に委ねられないとか、そういうことってみんなあると思うんですけれども、何かありますか？
これ書いてる通りじゃないですか。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなたのことを心がかけてくださるからです。というもののですね。 すごく気持ちわかります、それ。本当にやっぱり自分自身こうなんか思い患ってる時とか、やっぱりそのもう最近人になんか言われても、もうあんまり女房とかに言われても、その時はちょっと思うけども、あんまり気にしないようになってきました最近。まあこれってやっぱり年のせいもあるのかわかんないけど、まあ別に神様に委ねてるわけじゃないんですけれども、やっぱり自分自身こう精霊みたい、精霊って様ですかね、それがやっぱりちょっとぐらい入ってきてくれてるのかなとか、そういう時にね、より強く思うんですけどね。昔なんか僕の一番好きな映画でタクシードライバーっていうのがあって、ロバート・デ・ニーロが出てる映画で、なんかそのロバート・デ・ニーロが女の人に振られた時に、なんかもう頭の中もう終わってるみたいな感じになっちゃって、その上のちょっと長いこと働いてるタクシーコーワーカーの人ですねに、なんか悩みをするんですよね。俺は何のために生きてるのかわかんないとか、何かやりたいみたいなとか、その時に本当にくだらんこと言ってました、その上司の人、上司っていうか、まあ女しかねえだろうとかって、女だよとかって言って、で、あと、もうなんか、パッとやるんだよ、とか、そういうことを、そういう悩んでるときは、やれとか言ってまして。で、その最後に、その、上司の人が、こんな、ひどい、なんか、問題を、なんか俺に言ってきたんて、お前しかねえよ、とか言って。何も答えはないんだけども、その要するに自分の欲求を満たしなさいと、悩んでるときは、という、まあ、でもその後につくじゃないですか。それが、やっぱり、身を包んで目を覚ましてなさいと。悪魔があなたの横に来てですね、置いてあるべしに誰が食い尽くして探してるということ。自分は思ったんだけど、まあ、今の場合は男の欲求ですよね。その男がなんか悩んでる時とかも、あった時に酒飲んだり、まあ今だったら、まあここだったらドラッグとかするのかな、わかんないけど、女とか、やっぱり走るんだけども、そこにはやっぱりこれ書いてますよね。やっぱ悪魔が本当、来てんだよ、と。いうことで、やっぱり自分自身は今はね、昔はそういうことやってたけども、やっぱり宮内先生がいつも言っているんだけど、立ち止まりですね、神様のことを考える。難しいことだけども、やっぱり、一つ呼吸を持つっていうことは本当、まあ彼はいつも言ってたけど、立ち止まれって言って、呼吸を持てて。それが一番本当大切なのかなとか思って、もちろん神様と共にですね。その時、自分はやっぱり、やっぱり神様っていうのはやっぱり、もちろん、崇高的な友ですけれども、自分の友でもあるじゃないですか。例えば、ひさとか、あやちゃんとか、そういった、まあ、レベルにしたらあれなんだけど、やっぱり友でもあるということだから、本当に、なんていうか、本当に友達って感じで接して、どうするのって聞いてもいいんじゃないでしょうか。あとやっぱり自分自身やっぱり、クリスチャンの、なんていうんですかね、友っていうのはやっぱり自分の生き方を示している人たち、自分の生き方じゃなくて、自分と似てるじゃないですか。似てるっていうか、原点です。だと思うんですよね。本当に永遠の、そういったことも、永遠のやつとかそういうのも知ってるし、だからもう、そういう人たちに、問うとかね、 多いと思います。そうですね。そうですね。
ありがとうございました。マリさん何かある？
いや、まあ、つくづく、まあ、スカコさんよく似てるな、私もっとちょっと親近感を覚えました。で、私もいつもそういう感じで、何かこう、心に、そういう思い煩いを、いつも抱えていて、まあ、なんかこれってもうテーマで、本当に明け渡しができるまで、ずっとやっぱりこの神様からの訓練ってずっとこう与えられるんだろう、与えられ続けるんだろうな、どんなケースでもっても、思っています。で、なんかこう祈って、でちょっとこれ皆さんに聞きたいんですけど、祈ってじゃああなたに委ねますって言って、まあ毎回毎回何かの事柄について祈ります、祈り あなたにお委ねします、どうか答えを教えて与えてくださいみたいに祈って祈って祈って、ちょっと時間が経ってその自分の中に入ってきたこうものが本当に神様からのこと、言葉、神様の意思なのか、それとも実は自分がこうありたいとか、こうだったらいいのにっていう自分の欲の思いなのかっていうのが、こう、なんかわからずに、まあもういいわって言ってこう進む、先に進めてしまうことって私ってあるんですけども、なんかその見極めとか、で皆さん分かりますか？なんかこう
時と場合によるような気がする、
もうそこもそうなんだろうね。なんかそういう考えるところもやっぱり私も時々、あ、じゃあこれってもう神様を信じてないっていうか分かんないけども、そのままだからそのまま、まあもう次に進むじゃないけど、またそこをまた考えてしまうと、またそこにね、なんかそこでも戸惑ってしまうから、なんか、
明確な時はあるのはあるんだけど、毎回じゃないからね。
その時にこうなんだっていうのはあるから、もうそこに、もう、またゴーバックしないように私はしてる。だからそう、自分がそう思ったなら、
ただ、まあその、悩みの内容によってはすごい、すぐ答えが欲しかったりするじゃん。だけど、そのすぐ答えが欲しいっていうこと自体は人間の欲だよね。ある意味で。
そうですね。
昔ね、礼拝堂で、わしともう二人おって、で、まあ一人の方が悩んでて、それでもう一人の方が、じゃあ祈ろっか。で、祈り始めて、どうか、この人のために、あなたが答えてください。本気でそいつその場で数分間待ち始めてね。なぜ答えてくれないんですかね。それちょっと答えたら、そんなんでいちいち神様ね、答えくれてたらみんな苦労しねえわとか思いながら、でもそこは黙って、
いたんだ。
だから黙って、そこは黙ってね、自分も付き合って祈ってたけど、ね、言っちゃ悪いけど、まあ、滑稽というかね、笑いかけたな、じゃあ。そこが祈りになってないんじゃないかなと思ってね。特にまあそいつも洗礼を受けて間もなかったから、余計になんか自分もいい気、こっちがいい気になってた分は、なんだこの新米クリスチャンがとか思ったわけよ、その時は。今はそういう考え方しないけど、その時はそう思ったよな。分かってねえな、こいつ。でも、今考えてもおかしいと思われる。それはやっぱり自分がコントロールしようとしてるよね。神様をもうコントロールしちゃダメだよな。やっぱり。ね。だけどそこの、多分その、不安であり続けるっていうことはやっぱり、委ねきれてないんだよね。多分ね、多分、その、自分なんかしょっちゅうそうなんだけど、委ねてるつもりでもやっぱりこれで大丈夫なんだろうかって確信がないまま進んでるけど、でもね、なんか、進んでって、間違い起こしても、その意図的な間違いじゃなかったり、自分でわからない間違いっていうのは、神様っていうのはそれに対して憐れみっていうのを持ってると思うんだよね。なんか、 またこいつやっちゃったなと思いながら見てくれてる部分があると思うし、そういうのも含めての愛なのかなとか思っちゃったりするんだけどね。うん。後になってみないと答え出ないことあるじゃないか。うんうん、と、今、はい、話聞いてと思っただけですね。いや、質問形式だったからさ。
そうそうそうそう。あ、でもそうですよね。なんか祈って祈って待って待って待って、もう進まなきゃって思って、最終的にどっちにしようってなって、あ、でもどっちを選んでもまあ、なんかこう、最終的に神様が責任を取ってくださるなって、もうしょうがなしに思ってた。
あの、アブラハムが神様に行けって言われた時に、どっちに行けとは言われてないんだよね。
うん、
うん。うん。とにかく行けっていう感じで。そう。だから、そこもあんのかなと思ったりするけど、言うのは簡単やけどね。
うん。
うん。
そうだね。私も最近そのことを考えていて、ちょっとしたことでもどうなんだっていうふうなことをね、こう聞く、こう聞いたりするとかさ、聞きなさいって言われるから聞いてみたみたいな感じのところってあるじゃないですか。
うん、
でもね、それってね、なんかね、ちょっと占い師にね、とにかく自分がね、健康でありたいとか、幸せでありたいとか、そういうふうなことをね、基準にしてね、自分の意思も、もう何もなくね、とりあえず占い師に聞くような感じで聞いていてね、でどうなのっていつも言っているのに、ちょっと私似てるよな、とか思ってね、それもちょっとうざいよな、とか思うことがあってね、それでもうちょっと落ち着いて、もうちょっとなんかこう、信じて、それで、それよりも、多分私がそういうふうにどうなのって聞くのは不安で仕方ないから、
うん。
うん、ノーマルじゃない気持ちって心の中ってあるじゃない？いつもこう、不安だとかね、なんかイライラするとかね、あるじゃない？で、そういうふうなことを、なんか最近こう、それって、人間の心の癖で、不安をすごい感じる人は不安をいつも感じているし、すごい、いつも怒ってる人はいつも何かに対して、政治に対して怒っているとか、周りのことに対して怒っているとかって、人間の癖で、私も頭の中で私こういう、なんかこう、癖あるよなっていうふうな思考回路の癖があるよなと思って、でも、それって自分が、じゃあそれをずっと心の中で、不安です、不安です、不安です、不安ですって自分に言い続けているようなものだから、それ自分にってあんまりこう、ノーマルな状態ではないよなと思って。それでさっき、キジさんが言ったビースティールの話なんだけれども、まあ、とにかく、これはちょっと置いといて、心の中でその渦のように巻いてしまうものを、こう、一回止めるっていうことでね。それで、考えを、思考を止める。それで、考えのやめたってなって、で、るようにはしている。で、また癖が起こって、また渦のようになるんだけどね。で、その結果、占い師のように神様を使っているっていうふうなことが私はあるなーっていうふうな、最近思う。
おまじないみたいな。
おまじないみたいな、そうそうそう。どっちが安全かっていうふうな。
うんうん
うん
うん、
委ねてるってことなんないかな、結局な、うん。
なんか自分から出てるかって、神様から出てるかって、マリさん言ってたけど、神様からって、その、なんていうか、その方向性を、が示されると思ったら、悩めないでしょうね。
うん
やっぱり、それって自分から出てんだよね。と思う。
ああ。
うん。その、悩みまくるっていうの。やっぱり自分、うん、と思ったんだよね。
なんかこう、人間って経験いっぱいするからさ、こう来たらこう来るかもしれない。こう来たらこう来るかもしれない。ニュースでもそういうのは、いっぱい、今、リサーチって何でもできるからさ、それで、負の方向に、
うん、どうせこうなるからとか、こう言ったらどうせこうなるかもしれないとかね、うん、そういうことでしょ、
う
ん、
そうそう、だからそういうのも一旦チャラにして、
うん、
それでこう落ち着いて、 さっきマリさんが言ったみたいに、まあ、明確な、これであるよ、あや、とか、そういうふうな話はないけれども、まあ、落ち着いて考えてこれでいいかなって思う方にして、しちゃう感じだね、そこら辺、マリさん。
でも人間って弱いもんだから、これ神様からもうもらってんだからと思って、まだ自分の心が言っちゃうんだよ、ね。いやいや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、とか言って、そういう感じになっちゃう。
その繰り返しね。
そう。
メインのテーマだよ。本当にさっき言った。
なんかそれをこう、幼子のように、神様が導いてくださる、守ってくださると信じるって言ったら、こう聞こえはいいけど、なんかこの社会的に生きていくのに、あまりにもちょっとそれは、なんかこう考えがなさすぎる、っていうのもあるじゃないですか、なんか。神様を否定してるわけじゃないんですよ。だけど、その、社会人として生きてきた経験とかを知っておきながら、なんか。
まあ、誰からの、そういうことになった時には、忙しくしなさいとか言ってたけどね。でも忙しくって、誰だっけ、アーサーが言ってたじゃん。心を忘れるってさ。ね、
心をなくす。
なくすか、ごめんなさい。
ごめんなさい、マリさんも言ってた
ね。なくすっていうことになるからさ。忙しくしてもどうなのかなと思っちゃうよね。
で、忙しくしろって言ってた？
いやいや、アーサーは言ってないよ。アーサーはその反対じゃん。忙しく。
忘しいってことは心なくす
ろって。誰か、多分なんか YouTube かなんか見たんだよね。そういった悩みとかあったら、とにかく自分を忙しくする。仕事を持つとか、
ね。でもそれってさ、さっきの欲を満たすと似たようなもん
だよね。そうだよね。
とか、なんか、バンスがある程度で、解決にはなってないね。忘れさせる、追跡に忘れさせるってだけの話だから。
なんか、朝が言ってる、心をなくすことになる、からね。忙しい。
なんかね、私さ、体のことをさ、こう、フィジカルセラピストの人と相談しながら、それで、やってるじゃない？それでね、こう、この運動をやって、ここを鍛えましょうっていうことってね、言われる1個ぐらいもらってくるって言って、で、そこを鍛えるっていうふうにするじゃない？で、それは、そこにか、弱いから、そういうふうに、そこを集中してやりましょうっていうふうなことでね、やって、でも、じゃあ、それがパフォーマンスになったときに、全部忘れてリラックスしてくださいっていうようなことをね。それで、それ、私も、そうだと思って獲得したものは使いたくて仕方がないんだけれども、でもね、自分も教えているから客観的に見れる立場に入れるのはすごいいいんだけど、すごい助かっちゃうんだけれども、その部分的に鍛えたものを、じゃあ、パフォーマンスするときって、こう、体中を使っていくから、だからね、ものすごい摩訶不思議なね、こう、つながり方をね、もう、こう、説明はできない体の全体の、全体としてのつながり方をするのね。だから、そこでここはこうだと思って、私が思ったりとか、その歌う人が思って、ここはこうだと思って、そこを頑張るとね、そこだけが変に強調されて、全体がつながらなくなるの。だから、弱々しくてもいいから、鍛えてる、鍛えるっていうことが大切だから、鍛えて、それで、使うときにはリラックスして、何も考えずに、どこもコントロールせずに使いなさいっていうふうなことがあるのね。だからね、だからさっきの御言葉をね、よく、読むとか、そういうことって、やっぱり、私たちって、もう、心の癖があるから、どっちに行く、どっちに行くっていうことって、行きやすいけれども、やっぱり、今、近子さんが話したの、みたいに、ちゃんとよく読んで、こうだっていうふうなことが分かっていることって絶対必要だと思うんだけれども、じゃあそこで、最終的にリラックスして、神様が作った摩訶不思議な世界を歩いていく、怖いけど歩いていくしかないっていうところが、きっとあるんだろうなっていうふうにね、うん。リラックスするのってすごい怖いんだよね。うん、コントロールしたくて仕方ないからさ。うん、でも、力がないとリラックスできないってところもあるのね。だからそういうふうなことで、やっぱり御言葉をいっぱい読んで力をつけるっていうことも必要 で、うん、いいんじゃないかなって思いました
。いや、でもクリスチャンの鏡みたいなこと
で。でしょう。
うん、素晴らしい。
こうまとめて、私、司会者の鏡と。
あ、司会者の鏡。
うん。で、どうでしょうね。
うん、
皆さん。
これでもさ、最後、うんうん、最後まで読んだら答えがあるよ。
何何
この、最後っていうか、その、
うんうん、
ずっと読んでいたら、
うんうん、
ピース。
うん、11なんか。
11?
あ、これずっと最後まで読んでいったら、何が、
どこら辺
答えかっていうこと。だから、すなわち、10から、しかし、まあ、そういった問題を持っていても、あらゆる恵みの源である神、すなわち、イエス・キリストを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を、完全なものとして強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力が余裕限りなく神にありますように。という、もうなんかこれが、
でもそれは分かってるけど、そこに委ねきれないかな。
そう
なんだけど。でもここでさ、キジさんのすごいところはさ、これが答えだよって言ってさ、ピチッと来ちゃうの、キジさんのすごい。
そうなんだけどね。うん、だとしたら7節も十分答えなんだよね。
うん。
うん、だやっぱり自我っての入るからね、うん。そこで引っかかっちゃう、ね、
あ、結びのこともある。はい、
あの、
これがどこのあれなんですか、手紙です
。何？
ペトロの第一の手
紙。誰に書いたの？
いろんなところに散ればってる人たち。
ああ。まあ、人間にはできないけど、神様にはしていただく。そうなんだけどってなるけどね、確かにね。
うん。
でも、もう仕方ないじゃん。そうだ、そうなんだ。そうなんだよ。
仕方ないじゃあ仕方ない、ね。
うん。まあ自分でいつもこう考えながら思うのやっぱり神、なんか、自分でこう、カムバックするっていうのは、カムバックっていうのかなっていうのは、やっぱり言い聞かせるっていうのは、神様は絶対私の味方だっていうのをまあ繰り返すので、絶対なんか何が起こってもやっぱり神様は全部わかってるから、っていうのをこう言い聞 か、まあ、聞かせるっていうのが、いつも、自分ではそう言い聞かせる。なんか、周りこう、自分はこう思ってああなっても、神様はまあ全部知ってるから、っていうように自分ではいい。
あとやっぱり喜びも必要ですよね。ジョイ、その楽しむこととかもね。そのまあさっきの映画の話じゃないけど、そう、なんかあれは間違ったなんか考え、なんかもうどうでもいいなような感じのあれだけども、アドバイスだけども、でもそのなんていうか家族でね楽しく過ごすとかさ、そういう、うん、友達とか。うん、そういう解決法っていうか。
まあ解決じゃないけど、その、さっき言ったその、うん、一呼吸を置くって意味だね。
そうそうそう。
うん。一呼吸を置くっていうのは、breathe in, breathe out するっていうじゃん。その、なんか忙しくしてるときに、一旦、引いて、休むって言ったのとまた違うかもしれないけど、そこから一回離れる。気持ちを離れさせ
て。楽しむ。
うん、それは楽しむことであったり、うん、全然違うことやる。ただ、解決にはならんけど、やっぱり、ずっとやるよりは一回切らないと、うん。そこでまた新しい考え出ることもあるし、うん。ずっとね、夜通し、コンピューターの前で仕事してるようだと、プロダクティブにならない。帰って。
まあでも、あれだよ。さあもう、あれだよ。
そのまま言うし。
一緒に楽しみを分かっちゃわなきゃ。
いや、だから散歩行きたいと付き合ってるよ。
あ、
うん。そう。そうなんだ。まあ、あんまり趣味が少ない人だからね。ね。
そうね。
ね。
うん、だから、やっぱりこう、いろいろこう、ね、パンデミックの間にこう、今、そのニティングとかやってるじゃん。
でも、まあまあまあ、でもとか言い始めたら夫婦感もあるわけで。ここでやめとって。
あ、なんかあれ好きなんじゃなかったっけ、なんか、バブルティーとかそういう。ね。
しょっちゅうなんか書いてるやん、なんかって飲んでるやん、なんか知らんけど。
なんかさ、宮内先生とかもさ、ほら、いつもこう、何かあったら感謝です、感謝ですって言ってるのって、あれって宮内先生ってもともとすっごい怒りっぽい人だったからさ、そうやって一回切ってるんだろうね、自分の中でね。
今しめたかもわかんないね、自分
の中で。自分で、
そうそう。
自分で、こう、一回その感情の。
それわかる。
うん、この間も、誰だったかな、土屋先生かジョーさんか誰か言ってたけど、やっぱりその気持ちがついていかなくても、言葉だけでも感謝するっていうのは口に出せって言ってたんじゃないか。
ああ。
宮内先生はいつも言ってたもんね、それね。
うん、もう多分、ほら、宮内先生のほら、お話とかご家族のお話をするとね、本当にカッとなりやすい人な感じが、ね、もっともっとあったけど。
うん。
でも、なんかもうすぐ感謝です、感謝ですってこう、すごい言うもんね。
うん、そうね。うん。そこだよな。
うん。だから切り、こう切ってんだろうね。
うん。
私はいつも、神さん、私の味方、味方って同じ。
うん、そうだね。うん、そうそうそう。
聞かせること。
聞かせるって。
いい方に、こう、なんか、ここ、自分の言葉を使ってね、うん、自分を満たしていくっていうのも、さっきの悪魔に捕まらないっていう話と一緒だよね。
うん。あ、そっか。あ、それで思い出したけど、まだ時間大丈夫？
12時47
分。微妙な。
何、何、何。
いや、わしのブログってさ、なんか、近きりゃ近い人ほど読んでないんだよね。だって日本にいる人とか、この辺でも滅多に会わない人とか、そういう人が時々メールくれるんだけど、ね、いや、それはいいんだよ。それはいい、ね、いや、それいいから、ここの人たち多分みんな読んでないんじゃないかなと思うから、ちょっとリピートになっちゃうよね。
ぱっと思う、題名がなんか、あれだったら読んでるよ。
いや、だから、題名もどうでもいいの題名だったら読まないじゃん、人は。
プロレスになったらちょっと分かんない。
プロレス関係ない。プロレスは関係ないんだけど。まあ、読んでないと仮定して、ちょっとリピートになっちゃうけど、2日前の夢ね。朝。一回、ちょっと夜中目が覚めて、その後の夢だったんだけど。ね、ちょっと変な話に聞こえるけど、時々夢の中でね、私ね、時々ってそんなしょっちゅうじゃないんだけど、これまで何回かね、すっぱだかで街を歩いてるイメージのね、見たわけ、ね。これは変な意味じゃなくて、これね、うん。変な意味じゃなくて、何もないすごい恥ずかしい状況に置かれてるっていう。うん、で、街歩いてて、いつの間にか何も着てねえじゃんって言ったんです。視線がどうのこうのって、やっぱり恥ずかしさしかないまま、でも、家にもいないから進んでいくしかないわけ、ね。で、大体、誰々に見られたとか、笑われたで嫌な思いしながら目覚めるけど。大体そういう時ってほら、何かに追い詰められてるとか、不安が、ストレスが溜まってるとか、何かの恐れがあるっていう時の状態かなと思うわけよ。それが明確じゃない時もあるんだけど、うん、明確な時もあるな。
うん、
そういやあれやってなかったとかさ、今度のな、あれどうなるんやろうとか心配があるとか、で、ただ2日前の夢はね、同じような感じで始まったんだけど、すごいオチが全然違ってたんだよ。で、今回ね、厄介なのは、マンハッタンの街中だったっけ？すっぱだかで歩いてるのが。で、まあ、警察に捕まりそうな雰囲気はなかったけど、もう人目、もう世界中から人が集まってる街じゃん。すんげえ嫌でさ、で、少しずついろんな店の中を隠れながら次の店に行ったり、デパートの中でコソコソやって次反対側のブロック行ったり、あとサブウェイみたいなとこ隠れながら行って、たどり着いたのが、マンハッタンに昔からある某日本人協会ね、あれね。で、入った時、あ、ここならかくまってもらえるかもと思ったら、なんか平日でね、礼拝じゃなくて違う集会やっててね、ちょっともうアジア人がいないんだよ、あそこに。何これとか思いながら、まあでも、正直残念やなとか思って、ここも結局、ね、英語の人たちに乗っ取られたのかなと思っちゃったりしたいけどね。でもまあ、勝手が分かってるじゃん、建物の中のね、あそこは。まあ、とりあえず男子トイレに隠れようとか思ったら、男子トイレのドアにアローボーダーって罰がしててさ。で、なんか自分のこと心配してるのに、ああ、ここも、とうとう男子トイレ修繕できないぐらいに落ちぶれたのかとか勝手に考えちゃってさ。今、しぶしぶまあ、あの教会出てね、ちょっと今度地下道みたいな見つけて、ここ誰もおらんわってパッと見たら向こう側になんか、ドアがあるわけよ。しょうがない。ここを開けるしかない。ツル。ハーツデールにある日本食屋、ツル。ね。で、あそこほら、 うちらも知ってる人がオープンしたじゃない、昔。うんうん、だけど今ほら、中国人のオーナーなわけよ。どうせここも日本人おらんなとか思って、でもよく考えると、かえって日本人じゃない方が、変な話が広まりにくいじゃん。ほら、はぁって安心したらなぜかもう店員がみんな日本人なんで、みんなしてわしの方見ていらっしゃいませとか言って。その中の一人若い女の子はなんか、もうわしの方上から下までニヤニヤしながらなんか意地悪そうな感じで見てんだけど、よくから一人ね、男の子来てたら来たけど、男の子ちょっとまぁ30超えとんやけど、まぁ、日本にいるはずの、まぁ、青年だわ。ね。ほうでなんか、そいつは、お、久さん、すごい心配そうな顔してみるわけ、こっちを。こいつにも見られたら嫌だなと思った瞬間、こいつだったら何かしてくれるかなと、助けてくれるかなと思って、そうこうして、なんかもう一人違う人がね、今日はなんか商売になんないね。すごい闇っぽく言ってくるわけよ。そいつの弟でね、そいつの弟がなんか、わしにはいつも笑顔なんやけど、初めてそいつの弟が暗い顔するの夢の中だから見るわけだけど、だってこんなの来てんだよって感じで、わしの指さしてる。終わりやなとか思った。その兄貴の方が、すいません、これでも履いててくださいって言って、すんげえ何日も洗ってないような汚れた、ね、ブリーフを一枚持ってくるわけよ。私はなんか、こんなん病気移りそうなの履いとるぐらいやったらもう、まだこのままの方が、ありがとう治んじゃなって感じで、店を出たら、待ってくださいよって言うの追っかけてきてくれるわけよ。で、とりあえず私は公園みたいなところに、こうやって留まって、そいつがもういろんなところを走り回って、なんとかね、T シャツ1枚とジャージのズボンを持ってきてくれてね。そこで夢は悪いんやけど、なんか今までと恐れとか恥ずかしさとか、そういうのに目が覚めるのと違って、うん、なんか一件落着したような夢で、もうなんか、でもなんでこんな夢見たかなと思いながらもう一回寝ちゃうんだけど、で最終的に朝目が覚めた時に、ふと思ったのは、まあ、その夢をすべて解釈しすぎるのも良くないんだけど、分析するのも良くないんだけど、なんかもしかしたら自分にはなんかその不安があるから、手放しできてない大きなものがあるのかなと思って、それ全部さっきの話じゃないと一回リセットして、歩み始めた時にもしかしたら、大きな、なんていうの、大切なものと巡り合うのかなっていう、その、大切なものっていうのが、決して新しいものとは限らなくて、実は身近にあったかもしれないっていうのは、そういうなんかもしかしたらそういうことなのかなっていうような、それが仕事のことか、それとも全然違うことかとかわからんけどね、ただ、なんか自分にはなんかリセットしなきゃいけない何かがあるのかなっていうふうに、うん、たまたまそういう目見ただけかもしれないけどね、ただ、今までみんなとも分かち合ったように、自分もまたね、あやの妹みたいな話やけど、自分の精神状態をね、知るために夢で知らされることもあれば、友達からの虫の知らせみたいな感じで夢に誰かが出てきてて何回もあったから、ちょっとこれはなんか参考にしながら祈り続けないとなとか思ってね。だからやっぱりそこで何かの恐れがもちろんみんな何かしら恐れがあって委ね切れてないものってなるんだけど、なんかリセットして委ねるっていうのが改めて必要なんかなとか思ってね。そう。思ったわけです。ちょっと下品なネタになっちゃったけど。もうわかるでしょ、気持ちってね。そういうなんか。すいません、長くなっちゃったけど。
他に何かありますか？チコさん、何かある？
いや、ありがとうございました。いいディスカッション。立ち合いが取れてました。
それでは、ちかこさんにお祈りしていただいて、
はい、
お願いします。
はい。先生のお父様、こうしてみんなと今日は、分かち合えたことを本当に感謝します。本当に、一人一人、私たち、いろんなことが周りに、毎日のように、ありますけれども、いろんな影響というか、今いろんな、ことが、もう本当に私たちの周りに、囲まれて、それをどう判断とかどう、いろいろありますけれども、でも本当に神様は、私たちの味方であり、私たちのことをよく、ご存知であります。とか、それを私たちが忘れないように本当に 常に神様のことを思い、本当にその神様、これからこそ私たち、本当にまた、同じことを繰り返すかもしれないけれども、本当に神様が、私たちのことを、道を、開いてくれて、何が起こっても神様がいるっていうことを本当に、私たちにもそれが分かっているので、本当に感謝します。どうか、みんな一人一人、この1週間、どうかまた、いろいろあっても本当にあなたのことを覚えて、あなたのことだけを本当に、求めるということ、本当に、私たちのことを守ってくださってありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。